ジオもっこもこパレード。
長瀬の
はい、始まりました第113回のダラプロです。今日お送りするのはドルフィンです。ということで、ドルプロになるので第57回のドルプロにもなります。はい、久しぶりに家に帰ってきました。1週間ぐらいの出張をこう2回続けてましてね。だからここ2回、前回と前々回って確かホテルから収録してたと思うんですけど、あれまた別のホテルで、しかも別々の日、別の週かに撮ったんですけどね。ちょっとバタバタと今月はしておりまして、まあまあホテル暮らしが長かったんでね、まあホテル泊まるのも最初の方はねワクワクもするんやけど、こう長くなるとね、なんかやっぱこうなんでしょうね、落ち着かず、だってね、仕事終わって帰ってきて、部屋に入ってちょっとこう仕事して風呂入って飯食ってビール飲んで寝るみたいなのがこうずっと続くわけですからね。あ、そう、皆さんってね、そうホテル、例えば仕事とか、まあ、あとは旅行とかでね、ホテル選ぶときって何か基準ありますか？俺ね、ホテル、まあ、ビジネスホテルもなんですけど、大浴場付きのホテルが好きで、わかりますかね、大体ホテル、ビジネスホテルってユニットバスでしょ？ユニットバス、まあ、大学生のときも、住んでた家がユニットバスやって、こうユニットバスだと足伸ばしてお風呂入れないじゃないですか。あれがね、なんかこうなんかゆっくりした感になれないんで、大浴場が好きでね、大浴場付きと、あとまあ朝食付きのプランで大体選ぶんですよね。で、あとなんだろう、あとじゃないか、そんなんで行くと、今好きなホテルの系列がね、ドーミーインのホテルがすごいお気に入りなんね。ドーミーインってさ、まあ部屋の何風呂、確か風呂とトイレもセパレートになってて分かれとるんやけど、ただ風呂はシャワーだけ、全然それでいいんですよね。で、上に大浴場があると、全然それでよくてね。で、まあ、部屋の風呂って基本入ることないんで、だからそれでよしと。で、朝もその土地の名物を出してくれるわけよ。例えば前北海道札幌の道民行った時はもう朝からイクラがあったりスープカレーがあったり、まあ、甘エビとかのお刺身類もたくさんありながら、ちょっとしたジンギスカンもあったりしたのよね。なんかそんなんもあったり、前高知行った時はもうカツオのたたきとか、もうほんとカツオ全面に出したカツオ飯とかね、そんなんもあるし、すっげー好きなんですよ。大抵こうドーミーインを選ぶようにしておって、まあ今回はまたちょっと違った、ドーミーインがなかったんでちょっと違うところにしましたけれども、まあ皆さんなんかこう選ぶポイントってあります？ホテルなんかね、いいポイントあったら教えてほしいですね。大体今 あの出張旅費の精算って実費精算だと思うんですよね。あのホテル宿泊費を領収書をもらって、まあ、それを、まあ、会社で現金っていうかな、まあ、お金その分もらうと。だいぶ昔って何ていうのこう規定金額、例えばあなたやったら1泊1万円ですよとか1万5千円ですよっていうのがあって、1泊泊まったらもうその1万円なり1万5千円がもらえると。でその差額はお小遣いになるみたいな制度がありましたけれど、まあ今ほとんど実費精算に変わってるはずなんで、そういったことね、そのお小遣いをもらうっていうのはね、まあそもそもダメなんやろうけど、まあ、そういうとこできなくなっている代わりに、例えば VOD ね、ビデオオンデマンド、あのペイカードか、あれ付きのプランとかね、あと商品券1000円分付きとか、クオカード1000円分付きのパックがあったりとか、それを、まあ、晩飯にしてくださいねとか、なんかな、お小遣いにしてくださいねみたいな感じで帰ってくるプランもあったりするけれど、なんかね、あんまりそれも罪悪感なんかな、それが選ばれへんっていうのもあるのね。だったらなんかこう、もう部屋が広く、まあ、ツインとか、まあそんなんで自分のこう枠内で収まるんであればそれにしようかなとかね、思いますが、なんか皆さんのそういったホテルの選び方とかもね、教えてもらいたいもんですね。ということで、あの久しぶりにね、こう家に帰ってきたら、まあ、あの子供たちも久しぶりにこう会って話をしたんですけど、うちの長男がね、なかなか勉強しないんですよね。勉強してない。あのね、そんなね、ゲーマーっていうほどでもないけど、まあ、ゲームが好き、ね、あのスイッチをやってて、何のゲームやってるのかな、あれ、フォートナイトとなんか他にちらほらやってる風には見えるけど、あのなかなか、そう、まあ部活終わって帰ってきてもうほぼ部屋でゲームだけど、まあ、1日1時間だよっていうのはこう決めておって、でもね、なかなかこう勉強してる感じが見えないからね、この間、まあ、中間テストなんかな、あった時に、ちょっと課題を出してみたわけよ。課題、テストの科目が、まあ、中学生なんでね、科目が5教科、国数英社理科で、全部80点取りなさいと、最低でね。でそうすると5科目で400点ですよと。で、400点をもし上回ったら今まで通り、1日1時間のゲームをしてもいいですよと。で仮に、400点を下回った場合ね、下回った場合、1点につき1分、1点につき1分、ゲームの時間減らしますよと。なので、まあ、仮に平均70点になった場合350点になってしまうんで、50分減らすから1日10分しかできへんと、というようなこうちょっと課題を与えてみました。平均点もいいですよ、まあ、学校はね、公立学校なんで、相対評価やけど、うちも絶対評価だと。だから平均点高かった場合もラッキーだろうし、低かった場合はアンラッキーということで、それをやらしたらですよ、なんかね、感化されたんやろうね、こうすげえ勉強してびっくりするぐらいちょっとこう本気で打ち込んだんやろうね。本当、科目によっては学年1位の科目があったりとかして、学年でね6位やったかな。そう、すげえすごいっしょ、俺そんな取ったことないです、学年6位とかって。すげえ点数で帰ってできてね、いやー、なんかこう本気になればというか、本気になる目標を与えれれば人間ってこうも変わるんやと思って、いやーびっくりしたね。いや、うん、いや、まあ、褒めてやったけど結局合計で450点ぐらい取ったんかな。だから平均90か。そうそうそう、いやすごいなと。 だからその中でも、ね、平均点数学が平均30何点だったのを94、5点取ってるから、まあ、その分ね、なんかこう優位にも立てたみたいなことを言ってたけども、いや我が子ながらお父さんにニーズ良かったなと思っておりますけどね。なんかこうやって、ゲームね、いや俺がねそのゲーム自体をそんなにやってきたわけでもなく、まあ今44でちょうどファミコンが来たっていうのが、なんていうの、盛り上がってきた時っていうのは本当小学校1年ぐらいで、その1年生の時にファミコン買ってもらったわけよ。マリオブラザーズと、まあ親父もやりたいっていうかゴルフ買って、でまあ普通にもう家にファミコンがある生活やったんで、まあでもそれなりにやったけど、でもこうがっつりやったかっていうとやった記憶もなく、でまあ熱中したといえばやっぱドラクエシリーズ、3年の時にドラクエかで、4年の時にドラクエ2、5年でドラクエ3、6年でドラクエ4か、うん、だそうやってこう段階を重ねてっちゅうか、そう、それでやってきたぐらい で中学入ってからなんか特にそれこそね、本当部活でやってたんで、ハードは持ってたけどね、スーパーファミコン持ったし、その後プレステ2ぐらいまでは持ってたけど、そんなに必死こいてやるようなタイプではなかったんで、そのね、そこまで、まあ、仮に俺が当時1日1時間できませんよって言われても、ふーんとしか本気になられへんかったやろうなと思うんですけど、そうやってねちょっと昔のゲームのことを考えとったら、プロレスのゲームってねあったかなと、やったんかなと思って、ちょっとこう振り返ってみるとですよ、確かね、まあ、プロレス系のゲームを初めてやったのが多分ね、あの赤いファミコンね、ファミコンの赤いカセットの筋肉マン、あれが最初かな。あれね、確かね、クリスマスプレゼントでサンタさんが持ってきてくれたの、小学校2年生ぐらいかな。そうそう、マッスルタッグマッチやったっけね、違う、マッスルタッグマッチやったっけ、なんかね、そうそう、そんなやつで、1対1でね、戦うと、ちょっとデフォルメされた、二頭身ぐらいのねレスラー同士が戦うんだけど、ブロッケンマン、ブロッケンジュニア、どっちやったっけ、あれが最強ね、毒ガス攻撃っていうようなゲーム、あれが最初だったと思います。でもまあそもそもプロレスっていうよりも筋肉マンが好きやったから、買ったとかお願いをしてサンタさんが持ってきてくれたと。で行くと、ちゃんと自分で買ったゲーム、ファミコンではプロレスのゲームって、ね、タッグチームプロレスリングっていうね、あれ確かナムコじゃなかったっけ、あ、長州っぽいレスラーとスーパーストロングマシンっぽいレスラーが組んで敵と戦うみたいなやつ、そう、わかりますかね、それ、そうそう、なんかタッグでねやっていくゲームがあったんですよ。多分それが初めてかな。で、まあ多分プロレス背景からいくと、まあ多少興味はあった時代やったから、でまた今度ディスクシステムで普通にプロレスっていうゲームがあって、それもあれ書き換え、ディスクで書き換えやったよね、書き換えをして、それも持ってたかな。こっちはおもろかった、もっと面白かった記憶があるな。なんか猪木みたいなレスラーがいた記憶があって、それを使って、いや戦うんじゃなかったっけな、なんか星みたいなやつもいたな、なんか忘れたけどな、なんかそんなちょっとちらほら思い出しながらですけど、で多分ファミコンはそんなもんなんやろうな。で中2か中3の頃にスーパーファミコンを買ったわけよ。でなぜ買ったかっていうと、友達の家でやった あのファイヤープロレスリング、ファイヤープロレスリングだよね、ファイヤープロレスリングがやりたくて買った。そうそうそう、あれね、友達の家でなんだろう、まあ、まずそもそもまだスーパーファミコン持ってない時で、スーパーファミコン の、 あのグラフィックがこう綺麗やったし、あとそのファイヤープロレス、スーパーファイヤープロレスリング2か、あのちょっとなんていうのペイントした人の、パッケージだったよね。その、その中で、ちゃんとした名前じゃないけど、それに似たような名前のレサー、氷川なんとかとかね、確かそんなグレートカイザーだったっけな、なんかそう、それなりの似たような名前で似たような、ビジュアルをしたレスラーで、結構ねそれに近い動きであったり技が出てるんで、楽しく、あれがもうやりたくてスーパーファミコン買ったぐらいで、それを買った翌年かな、そのまた次の年か忘れたけど、あの、ね、全日本プロレスっていうゲームが出たわけよ、スーパーファミコンで。あ、それこそ高1だ。そしたらもうそれがさ、どっちかというとまたこれさっきのファミコンのでいう筋肉マンのさデフォルメっぽい感じなんだけど、でも結構ねこう似た感じで作ってたんで、あれめちゃめちゃハマったな。そうで、ハマってたら確か高1の夏だから93年の夏ぐらいに新日本がスーパーファミコンに出したわけよ、超戦神東京ドームっていう確かタイトルだったはず。これはどっちかっていうとデフォルメじゃなくて、ちゃんとした、何頭身かの人間に、普通の人間のスタイルに近いような形のでね。ああ、そうそう、これ楽しかったな。そうそう、それを買って、あ、なんかこうちゃんとスーパーファイヤープロレスリングみたいに違う名前じゃなくてちゃんとした名前の、ゲームがやることができたというので、すごくこれは嬉しかった記憶があります。で、今度大学生になった時に、バイトしてプレステ買って、でバイトした時はね、あのファミリーマートで俺バイトしたのね。いや、ファミリーマートに当時そのゲームを売ってたわけよ。まあ今でも売ってるだろうけど、でそのゲーム売ってるところにゲームの広告、まあテレビで流れてんだけど、その闘魂列伝2が出るっていうので、まあ1は、そうさ、闘魂列伝だ、まず1だな。これは高3の時だったけど、我慢をして大学入って帰ったわけよ。ああ、まあね、あれもすごく衝撃だったよね、闘魂列伝で。さらに2、確か2で猪木が出てなかったっけな、違ったかな、なんかでもね、なんかそんなコマーシャルで、そのファミリーマート内のね、ですげえ欲しくてそれも買ったね。なるほど、闘魂列伝2、3ぐらいまで買ったかな。で、今度プレステ2を買って、あれ買ったんだよ、なんだっけ、キングオブコロシアム、なんかね、赤色のやつと緑色のやつがあって、両方買ったんやけど、これがまたね、これそう、これこそあれじゃない、ほんとちょっとリアルなやつで、かつ入場シーン、入場テーマ曲も本当に本物を使ってるから、それだけで十分満足できるようなゲームやったかと記憶をしておりますが、まあそう考えると、どうやら でもね、ゲーム好きの方からするとそんなにプロレスゲームやってない気もするよね。だって WWE 系のゲームも全く通ってきてないし、なんだったらファイヤープロレスなんかリングなんか2からやってないしね。そうだよね、なんか女子プロレスもあったよね、ファイヤープロレスリング系で前女のゲームもあったと思うし、まあそんなやってないけど、まあ、こうやってプロレスゲームをね、こう各、まあ、小学生から大人になるまでやってきたということで、まあ皆さんもね、どんな、まあ年齢違えば 全然どんやって辿ってきたゲーム違うと思うんですよ、まあ、ハードも違うと思うし、もしかしたらゲーセンの筐体だったりするかもしれないですけど、ちょっと皆さんが辿ってきたゲームも聞きたいですよね。多分俺は王道、まあなんちゅうのかな、王道だよね、これみんなが知ってるようなゲームしかやってきてないんで、ちょっと皆さんのね、あのゲームでないし、今ね、今のこうプロレスゲームを教えてほしいです。今まあ我が家で行くと今あるのがスイッチ2台と 3DS かが1台あるぐらいなんで、まあそれであればいいですし、まあなかったとしてもなんか買えばいいかもしれないんで、プレステを今更買うっていうのもちょっとできないかもしれないですけど、まあ今のおすすめもあれば教えてもらいたいです。お願いします。まあちょっとね、そんな話もありましたが、直近のプロレスの話もしとかないとね、ダラプロなんで。あれだよ、スターダムでスターライトキットが大江戸隊にねこう入ったっていうのは、先々週のダラプロでも話しましたけど、でどうなるやらと言ってたら、ちょっとねこうね、スターライトキットちゃんがさ、大江戸隊で私はどうしていったらいいのかわからないっていうような表現をずっとね、1、2週間ほどしたけど、ほんとこの数日間ですっかり悪になっちゃってスターライトキッドちゃんなんかすげえ伸び伸び悪役っていうか、大江戸隊のさ、マスクもさ、今までちょっと白を基調として緑とかピンクをね、ふわふわつけてたようなきらびやかなマスクで、本当ザ・ベビーフェイスだったけど、本当真っ黒のマスクで口元に牙が生えて、なんかねめっちゃ表情がいいのよ。悪者の目ではないんだけど、なんかこう悪い仕草とかさ、ちょっとこう大人の女も出しながらこうね、 S っ気出してきてるみたいな感じがすげえいいね。スターライトキッドちゃんもめちゃめちゃ今いいと思うよ。で、大江戸隊のさ、トラ夏子だっけ、ちょっと怪我しちゃったね、確かに膝靭帯断裂しちゃってるんで、もうそうやってね、みんなでこう大江戸隊を盛り上げるみたいな中の本当中心人物似てるんちゃうかなと。頑張ってほしいね、キッドちゃん。キッドちゃんは今大好き、一番好きかもしれないキモキモいね好きかもしんないって、好きよね今スキットちゃん、応援めちゃめちゃしてるからね今、本当に頑張ってほしいと思ってます。とあとホットなニュースでいくと、あれよね、あの大仁田のなんだっけ FMWE だっけ、 W これ読み方合ってる、 FMW のさ E っていうの、あの温めてこう旗揚げしたやつかな、で火が出すぎて消防とかが来ちゃった、警察とか消防が来ちゃって怒られたっていう件ね、ちょっと火薬が多かったのかなって、ね、あれだからあの時まだ仕事をずっとしてたんで、映像では見てないからね、分かんねえけど、そのツイッターで流れてきた写真だけで見たら、もう本当すごい火の海っていうか、昔さ、あうちのって言ったあれか、ダラプロのドルフィンじゃない、トモキンが、まあトモキンたちか、まあ、トモキンは見に行ってるんだけど、トモキンたちの本拠地である兵庫県の三田市の日って分かる？皆さん日、まあ今はイオンだけど、その前はサティとかビブレって言ってた、まあ、ショッピングモールみたいなのがあって、その前が日っていう名前だったんだけど、その日の三田市の日であった駐車場であったのが一番最初のファイヤーデスマッチか。まあでもあれの日じゃないよね、まああれはね ロープのところでこう燃やしたから中で酸素がなくなって二酸化炭素ばっかりになって苦しくてみんなできたっていうような試合やったけど、そんなんじゃないもんね。あれこの間のボンってすごい衝撃な感じは受けましたが、まあちょっと来られたらね、ダメだもう、まあ、そうやって伝説残したっていう意味では良かったんかねなんても思いますが、こんなもんかな今週のプロレスホットニュース。あとはあれか、グレイト旗揚げしたけど、シュープロの表紙が U を貫く新日本だ。え U を射抜くかな新日本。あれね、あの U、 シュープロの表紙になった U っていうフォントがさ、本当の UWF で使ってた時の U と同じフォントじゃないかな。なんかそこすごく気になった。なんかすごく意識して、あれ今回のなんかタイトルすっげー良かったっすよね。なんか久しぶりにシュープロいい仕事したやんかと思えるようなキャッチつけてた感じがする。でどっちだっけ、ショー、ヨー、どっち、田中ショー、ヨー、ヨー、ヨーかショーか、あれね、なんか良かったっぽいっすよね。見てないから分かんないけど、タイトルあれだけ見るとなんか面白かったんやろうなと。あとはそのね、ノア系と新日本がどう絡んでいくのか、今後ねどう、まあ、ああいったスタイルがに偏っていける人がいるんであればね、またそれはそれで面白いんかもしれないし、ただ今需要があるのかっていうのがね、そこにようわからないこの時代に。あえてね、田村もどうしたいのかちょっと分かんないけど、たまにやるぐらいだったらねいいのかな。でもね、DDT でハードヒットっていうのもあって、まあそんなだったかもしれないし、田村清がやった U スタイルも最初はだけど、やっぱりこう下火になっていったのもあるんで、ちょっとそこだけでは今難しいかもしれないよね。 UWFやっぱカリスマ、やっぱ UWF っていうのはやっぱ前田のカリスマ性がありながら、で高田とか船木のスター選手もいてでっていうのもあったから盛り上がったんだろうし、まあちょっと、まあ、それはそれでね、面白そうな流れになるかもしれないんで期待はしております。ということで半券で振り返るな、半振りコーナー最後かな、やって終わろうかな。ちょっと待って、久しぶりだからちょっとどうでしょうか。えいこれ、おっと初めてじゃないかなこれ。2008年1月5日土曜日、 DDT プロレスリング大阪どうでしょう、デルフィンアリーナ道頓堀ということで、スーパーシート6000円、1階東1列6番です。何ですか、まあ、あのデルフィンアリーナ道頓堀なんで、大阪プロレスの会場にはなるんですけど、最初の大阪プロレスの会場ではなくて、まあ、道頓堀、あのカウント 2.99 の目の前にあったね箱、今は確かキャバクラになってると思うんやけど、そこであったDDT の大会です。でそこの前年に大阪に転勤で行ってて、1回 DDT は見てるから2回目の DDT、 大阪での DDT やったと思いますが、確か、この、カード発表の時じゃないな、その前が IMP ホール、11月で IMP ホールでやったんやけど、最後かな、高木三四郎が次回大会は、まあ、1月5日だった。確かこの年の DDT の最初の興行なのよこれ。それをまあ大阪でやりますよと、最初の興行ね。でしかも選手全員で行きますと、選手全員で行きますって言ったから速攻チケット買ったんよね。確かその日に買ったのか、なんか1週間後に買ったか忘れたけど、速攻買ったの。選手全員で行きますっていうのには意味があって、デルフィンアリーナなんで、大阪プロレスの常設の会場であったからこそ、これまで DDT が使った時には出れない選手がいたのよね。出しちゃいけない、あのスペルデルフィンってそういうとこ結構シビアでさ、こう大阪プロレスにいて辞めた人、元大阪勢なんか出しちゃいけ、ま、出しちゃいけないっていうのがあったんやろうね。あからさまに出てなかったの。誰かというとディック統合で、当時メタルヴァンパイアってい こうヒールユニットがあって、松井幸典もそこに入って、悪のレフリーみたいな感じで入ってたんやけど、そこの総帥であるディック統合が出れないよっていうのはね、ちょっとおかね、魅力が半減しちゃうなみたいなところも考えてたんやけど、まあ、全員で行けるということで、すげえ全員で行きますって時にすげえ会場が湧いて、なんか嬉しかった記憶がありますね。ということで当時の試合も2008年だから13年前やね、の13年半ぐらい前か。第1試合目が30分一本勝負タグマッチ、工藤安浦野組対ポイズン澤田ジュリー頼む作鳥羽、ザ・ DDT みたいな感じだね。逆さ抑え込みで工藤が頼む作鳥羽から勝ってます。第2試合目男色 D の対内田翔一、あこれは大阪プロレスです、もっともうこの時やめとるんかな、デルチンクラッチで D のが勝ってますね。第3試合目、これ面白い、今見ても面白そうな顔ではない、6人タッグマッチ、高木三四郎千秋力高知正光対カムイ星丹後正高梨、これはテキサスクローバーホールで高木三四郎が正高梨から勝ってます。おお、千秋力がいて、高知、高知ってあれだよね、 WJ とかにもいたもんね、すごい面白い3人やね。第4試合目が原島対塩田秀樹、塩ちゃんじゃ、走馬灯で原島勝ちです。みんなの塩ちゃんね、あの、怪盗セロさんとかと今やってる塩ちゃんが原島とやってますよ。で第5試合目タグマッチ45分一本勝負、井伏光太柿本第一組対中澤マイケル松永智光、あこれヌルヌルブラザーズじゃないね、そうだ、でも柿本大地がドラゴンスープレックスホールドで中澤マイケルから勝ってると、 AW だね、中澤マイケル面白そうなマッチメイクだな。で第6試合目がセミファイナルか、アントーニオ・ホンダ歌舞伎キッド諸橋正美対、メタルヴァンパイアディック統合大橋通る諸橋誠也組と、これはもう反則で無効試合です。これはどうなったのか覚えてないな。でもメタルヴァンここにねディック統合が出れたっていうところでよかったよかったっていう試合ですよね。で第7試合目がメインイベント仮想スペシャルロイヤルランブル、ということでみんながねそれぞれの衣装を変えて、出たと。でこれ誰が誰の衣装着たかっていうのが出てるんだけど、でこれがね三上がね塩ちゃんの衣装を着て、で三上が優勝してます。で D のが柿本大地の着ていると。で原島は D の原島が D の格好で、マッスル酒井が頼む作鳥羽、中澤マイケルが高木三四郎、松永智光が、高梨で、井伏がマイケル、ポイズン澤田ジュリーが原島、鳥羽が星丹後、タラコマンいたね、タラコマンがポイズン沢田ジュリーか、で高木三四郎が松永智光かで、このなんか違う、あそうだね、このそうだね、まあ、そんな感じですなってました。まあ DDP っぽい感じでバトルロイヤル楽しかった記憶があります。まあこのねデルフィンアリーナ道頓堀はこうやって見に行った後カウント 2.99 でお酒飲んで帰れるっていうのも楽しい場所にあるんでね、あとまあ道頓堀なんでね飯食って帰るにもなんかいいとこやったなと思っております。また行きたいね、まあもうないか、ああいうねなんか常設の会場とかっていいっすよね、そんな大きい会場じゃなくあれね良かったんですけどね。はい。 ということでね、そろそろ、終わりに近づいてきておるわけですけど、まあ、最近ねこのダラプロドルプロのに関するかこうツイートもねいただいておりましたので、ちょっとそれをいくつか読み上げて終わりたいと思います。これはですね、あれか、前回プロレスラーの お店やってるお店の話をした時に、兵庫県の尼崎立花の駅にあるコンバットトヨタのイコラ焼肉屋さんのね、でイコラの、に関しての、コメントなんですけど、おはぎさんからですね、毎回イコラの話を聞いて思うのは、焼肉屋でおさわりってどういう状況なんだっていうことでね、これどういう状況だったかっていうと、あれね、尼崎大会を、新日本のね、尼崎大会をデンジャラス系と、あとハマーと、ハマーの友達たちと見に行ったのかな。で、そのままそこへ行って、まあ、がっつり、まあ、その時点で酔っ払ってるんやけど、その酔っ払った勢いで、最後ね、みんなで記念写真撮らせてくださいと、コンバットトヨタにお願いをして、でコンバットトヨタを真ん中にして、みんながこう周りにいるんだけど、デンジャラス K がコンバットトヨタを後ろからギュッて抱きしめてる。で両腕をコンバットトヨタのこうお腹の辺で組んでるのね、後ろから。うん、で多分その時におっぱい当たってるわけよ、手が。そう、がっつり当たって、写真見てもがっつり当たってるの分かんない。多分だよ、それだね、それをでもう触っちゃダメよっていうことで言われて怒られてるね、ということなんです。写真出したいんやけどね、いろんな人が写ってるからこれを出していいのかがちょっと分からないですね。はい、で次は与那政さんからもですね、前回のその感想ということでいただいてますが、分類別に、ドルフィンの実体験に基づく考察が興味深いです。拙者の勝手なあれで言わせてもらえば、落ち着いた解説レイディオじゃないですかと。ありがとうございますめちゃめちゃ褒めてもらってますね。これは褒められていいのか、ただ単に面白くないけど真面目にただ単に喋ってただけというふうにも取れるな。どうでいいふうに取っていいのかな。まあいいふうに取っとこうか。いや真面目プロレスポッドキャストを目指してますんで頑張ります。まあという感じですかね。はい、また皆さんダラプロに関するもね、感想をあ、ちょっと待った、またあったんじゃないかな。やっぱあったあった、そうだ、見るとこ間違ってた。阿佐ヶ谷泰孝さんからもね、前回のプロレスの話に対して、転勤系プオータの網羅力を見た、過去聞いたなら行きたいっすってね。いやー、ありがとうございます。転勤族でよかったです転勤族ね、昔は嫌だったですけどね、なんか今じゃ会社の金でいろんなとこ住めるっていいなと思うんすよね。なかなかね、ここに行き着くまではいろんなことがありましたが、でもならいいっすよね、意外とね、奈良ってまあね、で企業のとこって天理っていうとこなんで、本当はね天理スタミナラーメンっていう、これもまたね美味しいラーメンがあるんですけれど、そなら利休も食べてもらいながら天理ラーメンとね、あと何だっけ、奈良の有名なラーメン屋、そうそう、無鉄砲っていう、結構こうそこからのれん分けした人たちのこう系列があって、それもうまいっすよ、奈良は。いいね、奈良、俺も行きたいな。奈良マラソン走りたいな、あれしんどかったけどいいな。あとグレート富士山、グレート富士山ってプロレスのポッドキャストもされておられて、でゴールデンウィークのダラプロのオンラインイベントにもこう、ね、参加してくださってですね、で今回あれなんだっけ、プロレス会場のこうインスパイア版をこう
話されている回があるんですけど、本当ね、まあ、関東、まあ、東京を中心として全く俺にない経験とか見た経験があるのをこう交えながらこう聞いたら、すげえ羨ましいなと思ってね。グレートおじさんのその東京関東中心の会場の話って面白かったんですよ。でね、こうそうコメントを入れましたら、まあ、インスパイアされましたと、今は亡き会場も思い出す多く発見がありましたねということで、まあね、あって会場の話も意外と面白かったですよね。今回のファミコンやゲームの話はどこまで広がるかな、なんかこうね広がればいいかなということで、まあ、また皆さんコメントいただければありがたいです。それでは、雨がねめちゃめちゃ降ってなかなか止まないですけど、本当気をつけてくださいね。ね、あの太平洋沿岸日本海側もずっとこれからも、まあ、週末もうずっと降るっぽいんで、皆さんか、お気をつけください。もうやばい時には逃げてください。ということで、今回お送りしましたのはドルフィンでした。また次回お聞きください。さよなら。
ラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジ